はい、こんにちは。ゼロトピックです。今回は 10X のビズデブのチーム体制が、大きく変わることになりまして、そこの各チームのマネージャーを務める3人、赤木さんと田村さんと川崎さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まずチームが変わる、背景を僕から説明して、であとはその各チームがどういう、責任を持っていくのかみたいなのを個別に話を聞ければなと思っています。まずこうチームが変わる背景なんですけど、この過去2回ぐらい、10X の事業組織自体が大きく変わったっていう話をさせてもらっていて、そちらちょっと詳しくは、前の回を聞いてもらえればなと思っていますが、それに伴って、ビズデブの組織自体もどうあるべきかっていうのをこう再考することになりました。で、ビズデブはこれまで1JD で、一人の人がリードの開発もすれば、パートナーとの契約の交渉もすれば、そこから始まったプロジェクトのマネジメントもすれば、ステーラとパートナーのフィット&ギャップを抽出したり、それをプロダクトマネージャーにフィードバックしたり、リリースをマネジメントしたりといった、本当に A to Z で全部やるっていうのが、これまでのビズデブの JD だったり、求めてクライテリアだったんですけど、それがパートナーが広がったり、プロジェクトが大きくなったり、複雑性が増したりっていう中で、すごい非効率になってきたっていう側面があります。例えば特定の強いスキルが必要なのに、それを全員が一から学習しなきゃいけないとか、各々の得手不得手が、全部結構消されちゃう。ここは得意だけどここは苦手みたいなのを補完がしづらいみたいな、チームとしてスループット出していくような形にはなりきれてなかったなっていうのが、反省としてあって、事業の構造が複雑化するにあたって、ビズデブ自体もチームとして対処していくようにしようっていうのが、この体制の変更になっていますと。で、大きくなんか3つに分けていて、1つ目が、パートナー、何ですか、赤木さん。
パートナーディベロップメント
です。はい。で、2つ目、田村さん何でしたっけ。
プロダクトディプロイベントです。
はい。で、3つ目、川崎さん。
シンプルにグロースです。
はい、グロースと。という3つのチームに分割して、それぞれ割とミッションを持って、その中で活動していってもらうっていう形に、分けています。当然この3つのチームの間をローテーションしたり、ぐるぐる回ったり、あとは事業の機会に応じて、リソースを、アサインを変えていくみたいなことは、今後もビズデブ全体では起きるんですけど、大きくこの3つで活動していこうっていう形になったので、じゃあ1個目の赤木さんのところから、ちょっとそのチームのミッションとか、どういうことをやっていくとか、どういう人材要件を求めていくみたいなところを、話してもらえればなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。赤木です。ビジネス、ちょっと全体像イメージしていただきたいなと思っているんで、お話をすると、ビジネス部門っていうのがあって、その下にビジネスディベロップメントっていう部みたいなものを作っがあって、これがもともと我々が 1JD という、一つの職種でやってたんですけど、その下に3つのユニットで、今言った、ちょっと噛みそうなんで言わないんですけど、3つのユニットができました。で、私はパートナーディベロップメントっていうところの干渉領域を持つことになってます。でここのミッションは、もともとビズデブが掲げていた事業機会を最大化するっていうものを引き継いでまして、その名の通り、パートナー、我々がパートナーって呼んでるのが、小売さんなんですけど、小売さんの EC 事業の成功に伴走して、そこまで、提案をして、最初、そもそもコンタクトがあって、で提案をして、契約をして、そこから、導入、成長っていう、その一連のフェーズを、伴走していくものが主なミッションにはなっていて、ただその中でも特に、最初のコンタクトから契約するところまでを、深く見つつ、その先も、プロジェクトマネージメントオフィサー、要はそのパートナーとの折衝をするフロントの役割として、伴走していくっていうようなのが、業務内容になってます。で、なぜこういう、役、割が必要かっていうところを少しご説明すると、やはり、当然その、お客様、我々がパートナーと呼んでいる小売さんに対して提案をして契約をしてっていうのは、ある程度イメージがつくかなと思うんですけれども、そこでじゃあ、あとはよろしくっていう形で、ステーラー導入のこれから、田村さんが話すチームに渡したときに、本当に、そこで、スッと入れるかっていうと、そうは思っていなくて、その提案とか契約の過程で、やはりパートナーとの、信頼関係の構築が必要ですし、 まあ、どういった、ビジョンを持ってネットスーパーないしはネットドラッグストアに取り組むかっていう、そこに共感をして、一緒に、まあ、何ヶ月もかけてそのフェーズをくぐり抜けてきているわけなので、そのベースをもとにステーラを導入、さらには成長させていくっていうところまで、やはり一人の人がフロントとして立つ方がパートナーにとっても安心感があるし、まあ、我々としても情報の透明性が保たれるっていうことで、パートナーディベロップメントは一人は必ず次の、ユニットないしはそのパートナーが次のフェーズに進んでも、ついていくような形で、今の時点では考えています。で、これは何を意味するかというと、パートナーの数が増えれば増えるほど PMO の、 そのプロジェクトマネジメントオフィサーの数が必要になるので、まあ、我々としては、来年、今年よりもさらに多い数のパートナーさんを導入させていただきたいと思っている中なので、さらに人が必要で仲間を募集していますというのが、我々のチームのミッションです。
はい、ありがとうございます。じゃあ次も早速なんですけど、田村さんのチームの紹介もお願いします。
はい、プロダクトディプロイメントという部門で、まあ、ここがやるミッションって何かという説明したいんですけど、その前に、ビズデブって最終、10X のビズデブって最終的にどういう価値を出したいかっていうと、結局そのパートナーのネットスーパーですとか、まあ、ネットドラッグストアっていうその事業をまあ最大化させたいですと。で、10X が持ってるアセットを使って、それを最大化させたいって思った時に、それは単純にこうプロダクトをまあ導入するだけではなくて、それ以外にもどういうサービス設計にするべきかですとか、どういうふうにまあグロースの施策打ち込んでいくかですとか、まあ、なんかいくつかの、まあ、あとどういうふうなオペレーションを作るべきかですとか、まあ、いくつかのこう、まあ、レバーを引くことによって最終的に事業を、まあ、すごいいいものにしていきましょうっていうのを、まあ、目指しています。その中でプロダクトディプロイメントというのは何をやろうとしているかというと、その、まあ、価値の源泉であるプロダクトをどのような形で、まあ、効率的に立ち上げて安定稼働させていくかというところに、まあ、ビズデブとして注力を置いていますというのが、まあ、ミッションです。で、具体的に、まあ何やるのと。で、プロダクトって言うと、まあプロダクトマネージャーとかエンジニアもいるので、ビズデブって何やるのっていうのが結構、まあ気になると思うんですけれども、まあなんか、ビズデブが担っているミッションっていうのは、結局そのパートナーと相対して、どういう形で、まあプロダクトをリリースするのが、まあ形として最も適しているのかっていうところについて、深く深く掘り下げていくっていうのが、まあ大きなミッションの一つかなと思ってます。で、これ何かっていうと、そのプロダクトってもう本当カチッと完全に決まったものをまるっとお渡しして、それでその通り動くっていうものではあまりなくて、当然動かすためには、そのまあオペレーション、バックヤードとかに合わせたまあ形のオペレーションも必要だし、まあ多少ある程度そのプロダクトっていうのをどのような形で使ってもらうかっていうところの調整をしたりする。で、それっていうのは結構細かいところも、なぜそれが必要なのかっていうのをまあ考えて、で、プロダクト側にこう、フィードバックがかけていくっていう、まあ、サイクルが必要になってくるので、そういったところをちゃんと差配できる人間っていうのを、まあ、ビズデブとして、まあ、担いたいなというのが、このプロダクトディプロイメントのミッションになります。
はい、ありがとうございます。じゃあ、流しで川崎さん、グロースをお願いします。
はい。グロースに関しては、まあ、10X およびパートナーのリリースした後の案件ですね、に関して、この、まあ、事業価値あらりっていうものを創造最大化していく。っていうことが、ミッションになってます。で、まあ、今、10X の状況としては、まあ、すでに、4社リリースしていて、まあ、今後半年くらいで、まあ、5社以上リリースが来るような状況になっていますので、まあ、来年の今頃、こう、10社くらいを、が、この、いわゆるグロースというフェーズにいることになります。で、ここに関して、じゃあ本当にどうやって、この売上、またはあらりっていうことを伸ばしていくのかっていうことが、かなり今後重要な命題になってくるので、ここを担当するチームになります。で、まだ、まあ、ある種ネットスーパー日本のに根付ききっていない中で、じゃあどうやったら本当にここを伸ばしていくのかみたいな勝ち筋って、まあ、あまりまだ定まったものがないかなと思うので、ここを作っていくというかなり面白いチャレンジを、まあ、フロントとして主に担うチームになっています。で、まあ、実際には、いろんな方ですね、グロース&サクセスという別のもっと専門性を持ったチームもいるので、そこら辺の方々と一緒に働いて、まあ具体的に本当にマーケティング、個々の施策とかの知見を得たり、分析みたいなところは、そういうチームの、専門性も活かしながら、じゃあ本当にどういう目標感ですね、どういう、1年後とかの一定のタイミングでどういう目標を設定して、それぞれを KPI として落とした場合に、どういう施策打ったらどこまでいけるんだっけみたいなところを設定しながら各施策を設計していくっていう。ここをいろいろ模索しながら一緒に作っていく、パートナーと一緒に作っていくっていうところをやっていくチームになります。
はい、 ありがとうございます。まあ、ちょっと3チームの概要はなんとなくつかめたと思うんですけど、そのビズエブってそもそも、こう、社内、あるいは社外の本当にいろんな人とのコミュニケーションのラインが、まあ、これまでの、まあ、いわゆるスーパーマン制度だと、まあ、すごい無限にあったかなと思ったんですけど、多分今回チームがこう、切れていくことによって、まあ、そこのメインで相手にする、パートナー側のカウンターと、あと社内のカウンターっていうのは結構こうクリアになっていくのかなと思っていて、なんかそのイメージも各チームごとに聞けたなと思うんですけど、まあ、カイ君のパートナーデブのところで言うとどうですか？
はい、ありがとうございます。我々が多分、そのパートナーと接する機会っていうのは圧倒的に多いかなと思ってます。なので、まあ、変わらずフロントパーソンとして、やっていく。で、じゃあ、社内は誰かなって考えたときに、ビジネス部門としては、日月山本さんが、ヘッドとしているので、その、プロジェクトの進捗だったりとか、あとは必要な捨て込みみたいな、先方の経営陣と話すときの、に一緒に同席してもらうみたいなところの調整は、山本さんとしつつ、あとやはり次に控えているフェーズが、田村さんの、プロダクトディプロイメントチームなので、まあ、そこへの引き継ぎっていうのが結構発生する。で、引き継ぎだけじゃなくて、そのリリースまでの期間、PMO としては、ずっと、プロジェクトに関わっていくので、まあ、今もそうですけど、相当深い関係が、田村さんチームとは生まれるかなと。逆にその分、プロダクトマネージャーとか、開発側とのコミュニケーションっていうのは、少し、まあ、減るというか、ラインがある程度ちゃんと引かれる。で、こう、さみだれ式なコミュニケーションっていうよりは、そこの、プロダクトディプロイメントチームが一個集約してくれるっていうので、だいぶ、整理されるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
確かに。なんで、外向けの顔つきとして結構一番前に出るっていう部分と、あとはビズデブの中のその3つのチームを縦に刺していく。なんで、こう、やっぱビズデブの間のコミュニケーションのハブになっていくっていうのが、おそらく、ここのチームかなっていう。パートナーデブのチームかなっていう感じですよね。
そうですね。
はい。じゃあ、田村さんとこの、プロダクトデプロイメントチームはどうでしょうか？
これ、赤井さんがおっしゃっていた多分裏返しなんですけど、まあ、一番顕著なのは、その、まあ、パートナーディベロップメント、赤井さんのチームと、あとは弊社の、まあ、エンジニア、PM 部隊の、まあ、ハブになるっていうのが、一番役割としては、まあ、大きいかなと思ってます。それは何かっていうと、まあ、先ほど話した通り、ミッションとしては、そのステーラっていうプロダクトをきちんと導入して安定稼働させるっていうところが、まあ、大きなミッション一つなので、でそうなってくると、パートナーがどういう要望を持っているのかっていうところとか、まあ、将来的に事業をどう成長させたいかっていう、まあ、S 型があって、で、それをプロダクトに落とし込んでいきますっていうところの、まあ、翻訳だったり、ちゃんと Y を言語化していくっていうのを、まあ、この我々のチームっていうのが、責任を持ってやる。で、それを、開発のイシューに落とし込むっていうところを、まあ、PM とエンジニアの人たちと連携してバトンタッチしていくというのが、まあ、我々の方でやるところの、まあ、大きなところかな。逆に言うと、その、プロダクトディプロイメントのチームは、直接パートナーと、商品マスターだとか、アプリの機能だとかっていうところの、実際の機能開発に関して、コンテンツも含めて直接表に立って話を、まあ、結構する予定にはなるんですけれども、ただその全体として、こう、事業、このプロジェクト全体をどういうふうに、まあ、進めていこうかっていうコミュニケーションは、赤井さんのこの舞台に、一任をして背中を預けて、コミュニケーションなど、采配をお願いするというような、そういうようなような住み分けになるかなと思います。
川崎さんがさっき別のミーティングで用意してくれてた図があったんですけど、まあ、捨て込みみたいな一番上の傘があって、その下のサブ込みみたいなところのコンテンツを、まあ、このデプロイメントの、ね、チームが担当していくみたいな、そんなイメージですよね。
そうですね。
あと社内向けで言うとプロダクトなんで、まあ、本当 PM とかエンジニアも、まあ、このチームの中にガシャッと入ってるんで、うん、まあ、そこがギュッとちっちゃい体制の中で密にコミュニケーションして帰ってっていう感じですかね。
その通りですね。
はい。じゃあ、クロースのところはどうでしょう。
はい。クロースのところは、まあ、イメージとしては、ビズのフロントとしての役割と、もう少しこう、インサイトとかを出していくっていうような、まあ、本当にマーケティングとしての知見を作っていくみたいな部分、ここの両面に、まあ、またがるようなイメージなのかなと思います。で、まあ、フロントとしてはやはり、まあ、先ほど山本さんの言った、この捨て込みの下のサブコミッティの一つとして、リリース後はグロースのサブコミッティみたいなものをまあ運営していくっていうところで、まあ、当然クライアントの、まあ問い面としてがっつりやり取りしていくっていう様子もありますし、またその捨て込みの中でもどうやってトップラインの目標を決めて、どういう目指すべき姿を合意していくのかみたいなところでの経営目線みたいな話としての、まあ、フロントとしての役割も、当然あります。 で、一方で、じゃあこれを本当に具体的にどういう施策に落として、じゃあどういう声を、元に、PDCA を回していくとよりいいものになっていくのかみたいなところは、結構こう、当然、後ろのグロースサクセスチームと一緒にではあるんですけど、そういう知見をどうやって活かしていくのか、データを本当に舐め尽くすみたいなところも含めて、やっていく必要があるので、そこの両面性みたいなところが面白みかなと思ってます。で、なので、社内的にやり取りするのは、先ほどから何度も出てきているグロース&サクセスみたいなチームが一番密にやっていきますし、まあ、今後はグロース担当の、PM やエンジニアみたいなところも考えているので、まあ、当然、いろんな部署とはやり取りするんですけども、メインはグロース&サクセスチームみたいな形になってくるかなと思います。
ありがとうございます。そうですね。グロースっていうチーム、これミッションベースのチームと、グロース&サクセスってこれ部門名で、またここはちょっと被ってるのが、わかりづらさを増してますけど、まあちょっと、しばらくしょうがないという感じですね。ちょうどここの体制変更に対して、ビズデブについては、10月だったかな ?11 月ぐらいに一回クッションみたいな、ちょっとこんな風に変えたいですっていうドラフトみたいなので、一回やってみつつ、そのフィードバックを得て、全社の組織体制を変えるっていうのに、一周を昇格させて、全社の組織体制を変えて、そこにビズの形もフィットさせたみたいな形があるので、まあ、まだ移行期間はあった方だと思うんですけど、とはいえ、こう、急な移行だったじゃないですか。これに対しては、こう、3人はこうどんな感じで、こう、捉えたっていうのと、アジャストしたのかみたいな話を聞きたいなと思うんですけど、逆に川崎さん側からどうですか？
そうですね。まあ、グロース、今、私もすでにリリースしてる案件、2案件くらいやってるので、ある程度個人としてはやりつつ、一方で、グロースフェーズのパートナーってまだまだ多くはないので、あんまり今までフォーカスとして、またチームとしては、存在はしてなかったみたいな状況かなと思うので、まさにこれから作っていくっていうところかなと思ってます。まあ、そういう意味では、既存からの調整っていうよりも、本当に、描いていくみたいなフェーズなので、まあ、そこが今後のまあ難しさであり楽しさでありっていうところかなと思ってます。
いいですね。田村さんどうですか？
ですね、これ正直、はい、この体制が変わるっていう話を聞いたときに、10X がトランスフォームする本当に転機だなというふうに思って、とてもポジティブに捉えましたと。うん、何かっていうと、冒頭、山本さんもお話しされてたように、今までってこう、N 社のプロジェクトに対して、N 通りの、まあ、N 人の PMO がアサインされて、で、N 通りの、まあ、やり方があって、で、それぞれ一人一人が頑張っていくみたいなのがあって、だからそこには、まあ、正直なところ限界がありましたと。なった時に、会社として、この組織があって、そこに、まあ、必要な知見とかプロセスっていうのが、こう、ちゃんと、まあ、体得されるような形で、一個一個は完璧に仕上がっていく。で、それが、まあ、なんだろうな、俗人的に、体制ではなくて、きちんと組織として回していけるような形になるっていうのが、まあ今回の体制変更の、まあ大きな意図かなというふうに思っていて、で、その意味で言うと、その形を作っていくっていうところに、まあ、携われるというのは、非常に、10X をもう一回こう進化させる契機になるかなと思いましたし、それをやるっていうこと自体に、まあ移行期間かなり急だったんですけど、全然なんかそう戸惑うことはなく、むしろすごいいい、変化だなというふうに捉えましたね。
ありがとうございます。じゃあ一番大変そうな顔をしていた赤木さんはどうですか？
いやまあ結構大変だったなと今思ってて、やっぱり変化は苦しみを伴うなと思ってました。で、こう変化するときに一番そのやっちゃいけないのは我々事業を預かっているので、それに対して支障が出るっていうのはやっぱり一番やっちゃいけないよねっていうのは田村さんとかともすぐ話してて、ダブってもいいから抜けもいないようにしようっていうことで、一時的に個人への負荷って結構上がったと思ってて、ただ、そういう意識がみんな持てたことによって、まあ幸いその事業に対して支障なく、この組織の体制を変えられたっていうのは、なんか大きな成果かなと思いますし、まあそういう、なんて言うんだろう、みんな、同じ方向を向いてやれているっていうのが、ビズデブとしては、まあまだ10人未満の組織ですけど、今のところは、良いかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、確かにその事業に支障がないってのは一番重要というか、まあ、むしろその事業をもっと早く前に進めるためにとか、あとは今までのそのビズデブの JD だと、まあ、割と通り一辺倒な、まあ、ある種これとこれとこれはマストハブなんで、それを培ったことがある人以外は、なかなかこう門戸すら開きづらいみたいな、逆に向こうも叩きづらいっていう問題があって、まあ、これを解消して本当にスケーラブルな組織でスループと出していきたいっていうのが、まあ、ミッション まあ、この一周の一つだったと思うので、まあ、そこに向けて動き始められたのはすごい良かった。まあ、この年末にできたっていうのは良かったなっていうふうに思っていますと。で最後に、まあ、その新しい人を迎えていくっていうのが、この体制変更の大きいテーマの一個。まあ、それはその、例えば、パートナーデベロップメントみたいな、こう、パートナーの、対面のプレッシャーみたいなのには、まあ、なかなか難しいかもしれないけど、ことこのオペレーティブにすごい仕組みを作っていって、ローンチを何社分もサポートするのが得意みたいな人っていうのは今後受け入れやすくなっていく。なので、その各チームで、まあ、こういうクライテリアの人が欲しいとか、こういうクライテリアの人を今後チームとして、拡大していきたいみたいなの色が出てくると思うんで、まあ、そこを紹介してもらいたいなと思ってます。じゃあ、赤井さんのとこからお願いします。
はい。結構ここは想像に耐えやすいかなと思ってますが、パートナーに相対する部分なので、まあ、今のお仕事で、例えば大企業向けの、まあ、営業みたいなことをやってたりだとか、新規事業開発とかアライアンスをやっているみたいな形で、何か、一つのプロジェクトを一緒に推進してきたご経験があるような方をぜひお迎えしたいなというふうに思っていて、やはり、もちろんその、ステーラというプラットフォーム自体が良いとか、そういうのも重要なんですけど、このプロジェクトマネージメントオフィサーと呼んでいるフロントの人間が、どれだけ信頼関係構築できるかっていうのが、まあ、我々の事業の成否を分けているっていうのは間違いないと思うので、まあ、そういった、機会にチャレンジしてみたい方と一緒に働きたいなというふうに思ってます。
プロダクトディプロイメントの、はい、まあ、こういう人がフィットするだろうなという人は、まあ、プロダクトに興味がある方や、型を作っていくっていうこと、型やプロセスを作ることに興味があったり、やったことがある方っていうのは、すごく多分エキサイティングな環境かなと思ってます。バックグラウンドトマスですね。で、少し補足すると、その、驚くべきことに去年の今頃って、ほぼ、まあ、今の持ってるプロダクトの5分の1ぐらいしかサイズとしてはまあなくて、で、今この1年で、一つの大きなプロダクトを、まあ、1社2社に対してこう、まあ、ローンチをしましたっていうのがこの1年なんですね。で、なので、会社として、そのプロダクトを安定して、並行して N 社に対してこう、ローンチしきるっていうプロセスの方って、本当に今、ゼロからこう、積み上げてるような状態ではあると。で、なので、このプロダクトを一緒に作り上げて、で、作り上げる過程っていうのを、このプロセスに落とし込んで、安定的に稼働できるような状態にするっていうことが、まあ、まさにこの、まあ、チームのミッションなので、それを一緒にやっていける方っていうのが、なんかすごく、ぜひ一緒に働きたいなと思っているところではあります。
ありがとうございます。じゃあ、多分その、ビズデブのグロースっていうユニットってめっちゃ珍しいと思うんですよね。僕、これ結構楽しいなと思ってて、これをちょっと最後、川崎さんお願いします。
そうですね。まさにそこの点で、まあ、ビズのフロントとしての役割と、そのインサイトを作るって先ほど申し上げた点ですけど、その両面性が、まあ、面白いところかなと思います。で、まあ、なんか、そういうと、求められるケーパビリティも広いのかなと思うんですけど、一方で、なんか、ある種、どちらかに突き抜けた経験を持っていなくても、パッションさえ持ってればやれるみたいなとこかなと思っていて、営業として懐に入り込むだけで勝負するっていうわけでもないし、一方で、このマーケティングのものすごい深い知見で勝負するチームはまた別にグロースサクセスっていうチームがあるので、そういう周りの PMO も入って両側いるので、両側と一緒にやりながら両面見つつやっていくっていう意味では、面白いポジションなのかなと思ってます。なので、こうデータ分析が好きでインサイト出すのも好きで、そういうところにパッションを持って、ただ、なんかまだ今までそこでずっと本業でやってたわけではないですし、みたいなところで、迷ってるような方とかはすごいフィットとしては合うのかなと思いますし、加えてこう、まだ本当に 10X として今後勝ち筋を作っていく、組織を作っていくっていうフェーズなので、そういうものに対してワクワク一緒にやっていただける方っていうのはすごいフィットとして合うのかなと思ってます。
確かに。なんか個人的な目線で3つ分類すると、パートナーデベロップメントはもうパートナーのクライアントの対面に立つんで、特に こっち側のその顧客視点。で、グロースは反対というか、その奥にいるカスタマーというか、お客様、本当にエンドユーザーの、問いに立つんで、まあ、そっちの目線でのお顧客視点。で、プロダクトデプロイメントは、プロダクト向くんで、まあ、本当社内のプロダクトチームというか、本当プロダクト作っていくプロセスの一部にかなり組み込まれるんで、プロダクトを見るみたいな感じで、なんかそれぞれ結構向いてる先 最後のミッションとして、事業機会を大きくしていくっていうのは同じでありつつも、なんか、その、得意な向き先があると思うんで、まあ、こっちだな、みたいなのが少し選びやすくなるんじゃないかっていう期待がありますね。はい。ということで、いい感じの紹介ができたかな。
はい。
はい。ということで、今日から、この3つの JD を新しくオープンしていって、で、あともう一つニュース的には、アソシエイトのポジションもオープンしてますよね。はい。じゃあ、そのアソシエイトのポジションも、ぜひ、こう、今までなかなか、まあ、全然未経験ですとか、そういう方って受け入れづらい部分があったんですけど、まあ、そういう方も、チームアップしていきたいなっていうところがあるので、ご関心ある方は、JD を読んでいただければなと思います。はい。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。